皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。皆さん気づきました？ちょっとね、久しぶりなんですよ。そう、このね、私のラジオ番組今日からできる綺麗のヒント、3ヶ月ぐらいかな、ちょっとお休みをいただきまして、でもね、やっぱり伝えたいことがたくさんあるなーなんて思ったので再開しますよ。まあなんかね、その間結構ありがたいことにお仕事を忙しくさせていただいていたりだったりとか、海外にね、研修旅行みたいな感じで行ったりもしたので、なんか今日はそんなあたりのお話もできたらいいかなーなんて思ってます。ねえ、皆さんどうですか？もう梅雨明けて、もう夏本番ですけど、なんか年々おかしくない天気おかしくないですか？なんかね、暑さにやられないようにしてくださいね。どうしてもね、日本って暑いだけならまだいいんだけど、湿気があるじゃないですか。この湿気にやられますよね。私も本当湿気に弱いタイプなので、朝起きて自分の髪の毛の状態を見て、その日の湿気がわかるという、湿度か。ね、すごいね、湿気に弱い髪のタイプなんですよ。髪質なんですよ。だからほんとね、髪の毛がね、その日の湿度を教えてくれるというね。まあ便利なんだか何なんだかよくわからないですけれど、今日もね、20分間お届けしていきたいと思いますので、中村由美子の今日からできる綺麗なヒント、今日も最後までよろしくお付き合いくださいませ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
さあ、今日ね、皆さんにちょっと問いかけてみたいことがあります。ノーがちゃんと言えますか？あー、どうでしょう。なんかね、昔ほら、ノーと言える日本とかいう、なんだっけ、あれ本でしたっけ、なんかそういうのが流行ったというか、クローズアップされた時ありますけど、皆さんノーは言えますかっていうのを今日なんかトークのね、テーマにしたいなってすごく思ったんです。日本人ってちょっと苦手じゃないですか。私このね、ラジオを3ヶ月ぐらいお休みさせていただいている時に、4年ぶりにね、海外に行ったんですよ。ハワイに行ったんですね。で、まあもちろんバケーションもあったんですけど、半分仕事で、私が運営している日本グルテンフリーアドバイザー協会の協会のね、お弟子さんたち、インストラクターさんたちと何人かと一緒にハワイで、もうね、4年も行ってないから、おそらく食文化も変わってるだろうななんて思ったので、新しいね、食のトレンドを見たかったし、グルテンフリーの食材も買い付けに行きたかったしね、レストランとかカフェの発掘もしたかったので、4年ぶりに行って、あー、やっぱりね、アメリカね、ハワイもアメリカなので、アメリカのこう空気感とかコミュニケーションスタイルとか人との接し方がすごくいいなって改めて思いました。日本が悪いとかそういうこと言ってるわけじゃないんですよ。いい悪いじゃなくて、私の好みだな、自分に合ってるなっていうことを改めて確認したよっていうことなんですけどね。で、何がやっぱり一番いいかっていうと、はっきりしてるんですよ。イエスとノーがとてもはっきりしているし、 できることできないことで、例えば何かを説明したりとかする時にも、ここまでだったら自分でしてあげられる、でもこの先はあなたがちゃんと調べてねとか、そういうことをねちゃんと伝えてくれるんですよ。なので例えば、ホテルでね、ここに行きたいんだけれどもどうやって行ったらいい、何番のバスに乗って行ったらいいかとかっていう質問をすると、いろいろ教えてくれるんですね。でも、ここまではわかるけれども、その先はちゃんと自分でここに電話して確認してから行ってねっていうことがすごくね明確なんですよね。で、そうだとね、こっちも逆に助かるんです。あ、分かった分かったってな、よしここまで教えてもらったから、じゃああとは自分でやればいいのねっていうことで、自分の中でね、なんか自立心みたいなものも生まれたりすると思うんですよね。まあ日本人もね、全員がそうだって言ってるわけでも、私なんかはすごい特にイエスとノーがはっきりしてるタイプなのでね、中村さんはね、で日本にいても私はもうノーははっきり言っちゃうタイプなんですけれど、割と、傾向として日本人の人ってイエスは言うでノーがねきっと伝えづらいんじゃないかなと思うんですね。なのでそこを濁してグレーにしてしまったおかげで、その先がうまく運ばなかったりとか、そういうことないですかね。でこれは私個人的にはですよ、シチュエーションが友達同士、慣れ親しんだ中であろうとビジネスシーンであろうと、どっちにもね当てはまることだと思うんです。でね、特に大事なのってビジネスシーンの方でできることできないことをはっきりさせるっていう方が結果としてね全部うまくいくと思ってるんですよね。そうなので怖がらないでノーを言うことをねちょっとやってみてほしいなってすごく思いましたね、今回アメリカ社会に触れて。なんかね、そうするとそこで新たなコミュニケーションが生まれるんですよ。だって何言ったっていいじゃない、ノーって言われてそこでさ食ってかかったっていいわけですよ、変な話ね、諦めてまあスーって去るのもいいけれど、そこでまたさらに新たなコミュニケーションを生んでもいいわけですよね。ね、じゃあここまでやってもらったとして、この先こうするには私はじゃあ何をしたらいいですかなんていうことを聞いたっていいわけだろうし、じゃあこことここはこうやって分担しましょうとかって、もしかしたらよりこう仲良くなれる、親近感が湧くようなコミュニケーションになったりとか、人付き合いが生まれたりとかってするんじゃないかなと私は思っていて、だからね、ノーを言った方が仲良くなれます。これはでも本当だと思うね。なのでまあいきなりはね変えられないって思う方もいらっしゃるかもしれないけど、ちょっとずつね、まあノーを言うっていうよりは、なんだろうな、自分の思ってることを素直に伝えるっていうことにもなるかもしれないですね。ね、自分が今どう感じたのかとか、どういうことを思ったのかとかっていうのを素直に伝えるっていうことを、もしね、なんか今ねこう私の話を聞いてピーンときたりとか、あっと思ったりしたらですよ、もしかしたらそれを実践するタイミングが来ているかもしれないから、やってみてもいいんじゃないですかと思いますよ。なんかね、私ね、日本グルテンフリーアドバイザー協会という協会を立ち上げて、でいろんなねお弟子さんだったりとか生徒さんたち、皆さん素晴らしい方たちとご一緒させていただいていて、みんなね優しいんですよ、優しいの、これがでね、お世話好きなんです。いいことですよ、いいことならね、面白いよ、面白いんですよ。例えばほら お料理をね、調理実習とかで一緒にお料理するじゃないですか。で、わかりやすいとこでいこうかな。ハンバーグね、ちょっとイメージしてください。はい、ハンバーグの種をこねました、丸めました。で、これをフライパンで焼いていきます。イメージしてる？はい。で、フライパンに乗せた、ジュジュジュジュジュって音がしてきて焼けていきますよね。みんなすぐ触るのよ、これなんかわかります？いや、気持ちはわかるんですよ。すぐ触ってね、なんかひっくり返そうとするんですけど、いや、まだ早いんですよ。あのね、放置しておけば自然に剥がれるタイミングを教えてくれるんです、ハンバーグくんが。変にこう、まだかなまだかなってお世話をしようとするから、くっつい、生地がくっついちゃったり破けちゃったりとかするの。ちゃんと自分のタイミングをね、分かっていて、タイミングが来たらスッとひっくり返せますからなんかイメージつきました？これ、あの、例え話なんですけどね。なのでね、放置しておいても育つよっていうことにもつながるんですけど、そう、だからね、あの、まあ、優しくしたかったら優しくしてもいいし、お世話したかったらとことお世話するのもいいんだけれども、しなくてもしな、うん、してもか、してもしなくてもなるようになるかもねっていうことですね。え、なんか、そう、今ねパッと思いついたからこんな話もするんだけど、あの、子育てとかもね、日本の子育てと欧米の子育てとかって結構違っていて、まあ、でも皆さんほら、向こうのドラマとか映画とかをご覧になるか、なった時にね、もしかしたらそういうシーンとかって見たことあるかもしれないけど、子供生まれて、あの、親子で川になって、何、3人でこう、か、川の字のように並んで寝るとかって欧米ではないですね。もう生まれた途端に自分の部屋が用意されていて、まあ、赤ちゃんポンって自分の部屋に行きます、また夫婦は夫婦でちゃんと夫婦の時間を楽しみますみたいな、ちょっとそのあたりもね、文化が違ったりとかするのでね、そういうのもね、参考にしてみたりとかすると、少しずつね、自分の中のこう変革が起きるかもしれないですね。まあまあ、自分にね、合ってるなって思う方法を選んでいただけたらと思うんだけど、でもあれだな、やっぱり自分の気持ちとか思いとかをね、素直に言うっていうのは、もう少しね、日本の社会の中であってもいいんじゃないかなってすごく思いますね。それはね、本当に、今回ハワイのね、アメリカ文化に触れて感じましたね。まあ、伝え合うってことですよね。要はお互いのことを伝え合うっていうことなので、まあ、脳を言えってね、ちょっともしかしたら語弊があるかもしれないけど、まあ、脳が言えるようになるくらいちゃんと自分のことを伝え合うっていうことですよね。で、そうね、それが、まあ、もっと深い話をすると、自分に嘘をつかないとか、そういうことにもつながってくるわけじゃない？きっとその方が気持ちいいと思うんですけどね。どうですかね、自分の中にさ、ほら、溜め込まないでちゃんと外に出せた方がすっきりするじゃないですか。全然いいんですよ、言ったって。そこでまたね、優しくなる必要は全然ないね。ああ、これ言っちゃったら相手の人どう思うかななんて考える、そんなに優しくならなくても大丈夫です。何を言っても何をやっても続く、ご縁は続くし、どんなに優しくしてどんなに愛情をかけても続かない時は続かないんですよ。ないですか？恋愛シーンとかでも、あ、こんなに私は彼に愛を注いだのに、でも別れる時は別れるでしょっていう話ね。なので、まずは自分を大切にしてくださいね。まずは自分の気持ちに素直に自分を大切にしていただいて、 そうしたらね、多分ね、全部がね、うまく回るようになるんですよ、結果として。自分を大事にすると、これ不思議、これね、騙されたと思ってやってもらいたいんですけど、自分を大事にするとこれ不思議よ、周りが大事にしてくれるんですよ。やってみて。自分を大事にするっていろんな方向からできますよね。ずっとお話ししてきたように、自分の気持ちを大事にするっていうのもそうだし、自分の体を大事にするっていうのもそうですよね。だからすごい分かりやすい例で言ったら、ちゃんと自分のスキンケアを時間かけてしてあげるとかね。あー、体痛いなと思ったらちゃんと伸ばしたりストレッチしてあげるとか、揉みほぐしてあげるだったりとか、なんかこう時間ないからってガシャガシャガシャってシャンプーしちゃうとかなんでこれが出たんだろうまあいいや、私がやってんのかなまあまあいいや、うん、なんかね、すごくできるところから、細かなところからでもいいから、自分をまず一番にしていいんです。そう、自分を一番にして自分を大切にしてみてください。そしたらね、すごい不思議だけど周りが変わってくんですよ。自分が変わるから周りが変わります。自分を大切にするから周りが大切にしてくれますっていうのを、なんとなく今ね、現状がなんかモヤモヤするなとか、現状変えたいなって思ってる方いらっしゃったら、ちょっとそれをなんか、うん、心の隅、頭の隅の中に留めてみてください。でね、できるところからでいいと思います。できるところからで全然いいと思うので、全部またほら一気にやろうと思って大変に、ね、なっちゃうと、それがストレスになっちゃって、せっかくいいことしようと思ってるのに反転しちゃうから。なので、できるところからで、自分のね、やりやすいところからで全然いいと思うので、あ、今日のね、キーワード、今日のキーワード出ましたよ。自分を大切にするね、自分を一番にするっていうことでもいいと思います。あ、いいですね、なんかこれ復唱したいね復唱したい感じね。ちょっと自分を大切にするっていうのをこの夏のキーワードにして過ごしてみていただくのもいいんじゃないですか。なんか面白いことが起きると思いますよ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
嘘つけ。
さて、エンディングになりました。今日はね、なんかノーと言えるようになってっていうところから、自分を大切にっていうね、かなりこう面白いところに話が飛びましたけど、私がね、すごいね、普段自分を大切にするっていうことでどういうことをやってるかって2つお話ししとこうかなと思います。まず1つはね、自分のために食事を作りますね。なんか忙しかったりとか、もうすごいお腹空いてたりとかして、あ、もう早く食べたいとかっていうのもありますよね。それもわかります。でもね、なんかもちろん毎回毎回はできないかもしれないけれど、できるだけ自分のために、もうそんなに手の込んだものは作らないよ、そんなに手の込んだものは毎回作れないけれど、自分のためにちゃんとお料理して用意する。で、それを味わって食べる、これだけでもね、だいぶ違うと思います。でね、作らなかったとしても、忙しかったし時間も遅くなっちゃったからって、お惣菜ね、私も成城石井とかでお惣菜買っちゃったりする時もあるけど、そういうものを買ってきたとしてもパックのまま食べないね。ちゃんとお皿に、器に盛ったりとか、まあ 買ってきたものもあるけれど、自分でこう付け合わせ、ちょこっとしたものは付け合わせたりとか、自分でちょこちょこっと作れるものは作ったりとかして、それを合わせてあげるだったりとか、うん、自分がね食べるもの、体の中に入るものってそのままエネルギーになるので、私はまずそれ大事にしてますね。でもう一個、アロマを使ってね、寝る前には必ずねこう体を潤してね、お気に入りのアロマオイルと、まあ、あとはボディークリームだったりとかボディーローションとかを使いながら、必ず自分の体にこう触れてあげますね。今日もありがとねとかって言いながら、必ず自分に触れて潤してあげて一日を終わるというのを日課にしていて、これもね、立派な自分を大事にするっていうことですよね。もしね、なんかピンとくる方いらっしゃったら、そういうのことも取り入れていただくといいかなというふうに思います。さあさあ、今日はね、自分を大切にする話してきました。最後までありがとうございました。